東洋医学公益講座は未病予防協会の提供でお送りします。
あと水分の話説明します。水分の吸収にはよく咀嚼して食べ物の一緒に体の中に水分を取るのはとても大事です。どういうことかっていうと、体の中に取り入れた水そのまま利用されるではなくて、一旦体の中に入れた後に加熱して水蒸気に変えて、水蒸気に水の分子バラバラな状態にして、で全身回していくのは本来の姿です。ですから飲み水だけで体の中に取り入れると、そのまま利用するではなくて一旦加熱します。加熱するには時間かかります。例えば食べ物と一緒に体の中に入れたその水の場合は、胃の中に4時間以上います。4時間ずっと熱をかけます。でその中の水分が水蒸気になって飛んでいきます。だから午前中の時間、朝食べたものを胃の中に入れて、その後加熱して多くの水分が水蒸気になってくれます。その後その食べ物ドロドロの状態になって小腸の中に入ると、小腸の温度も高いですから、小腸の中で10時間以上時間かけて、でさらに加熱します。その大部分の水また水蒸気に変わります。小腸を通って今度大腸に入ります。で大腸の中でも10時間以上かけてゆっくりと加熱して、大腸というのは小腸の周りにありますから、で小腸の熱を使って大腸の中でそのドロドロのものをだんだんだんだん水を飛ばして、でその水を水蒸気になって上に上がってきて、肺の中に入って、喉に入って、目に入って、体を潤してくれます。東洋医学では大腸と小腸というのはいわゆる通と液を作る場所です。小腸は液作ります。大腸の方は通作ります。口の中の唾液とか大腸を加熱して、その中の食べ物を加熱することによって、その水蒸気で作られています。最後その中の水分ほとんど飛ばされて、バナナの形でビッグベンが出てきます。でこれでだいたいほぼ24時間をかけて、体の中でこの水水蒸気に変わって体の中でぐるぐると回っていきます。でもしこれ飲み水だとしたら、例えばペットボトルの水をガーッと飲みます。飲んだ後に胃の中にいると、まあだいたい5分から10分で小腸の中に入ります。で小腸の中にも時間が短いですから、1時間もかかないうちにもう膀胱を通して外に出ていきます。つまり飲み水だけだとすると、体内にいる時間は非常に短いですので、十分加熱することができないから、ほとんどの水は利用されず外に出てしまいます。出てしまうと無駄が非常に多いですし、でもしその水が冷たい水だとすると、なおさら体にとってダメージが大きいです。なぜかというと、加熱するには熱が必要にもかかわらず、その体温より低い温度のものを体の中に入れると、余計に加熱するために時間かかりますし、エネルギー必要とします。体の中では十分にその水を温めることができないです。余計に体を冷やします。こういった冷たい水、体の中にあちこちが溜まったりすると、水の中には不純物どんどん入ってきます。例えば二酸化炭素が入ってきます。他の老廃物が入ってきます。で入ってくると水のpH下がってきますから、水のpH下がってくると酸性に傾いてしまって体を溶かします。いわゆる水毒の状態です。水の毒って言われますけども、その害になっている水から体を守っていくために、脂肪を使ってどんどんその水を包んで脂肪細胞としてどこかに溜めておきます。ですから体のブヨブヨって贅肉っていうのは、ほとんど中は汚れた水で、外側はその脂肪ということです。だからダイエットの場合は、その脂肪を減らすっていうよりは、脂肪の中のこの汚れた水を茶の水蒸気に変えて皮膚通して外に出すか、あるいはその水をおしっこという形で外に出すかっていうのは、このダイエットのやることです。その脂肪を減らすっていうことではないんです。水分の補給ってよく水取りなさい水取りなさいって言われますけども、それは非常に短絡的な考え方です。本来は体の中で使っている水は液体状の水ではなくて水蒸気ですよっていうことに意識しないと、体の中でその水温めることができるという環境じゃないと、単なる液体状の水をたくさん入れてしまうと、逆に体の方を冷やしてしまって水足りない状態を作り出してしまいます。水があるんだけど水蒸気がないと、これいわゆる砂漠の状態になります。だから喉よく渇きますけども、水たくさん飲むんだけど 飲んでも飲んでも喉乾きます。それなんでかというと、喉乾くの理由は水蒸気を上に上がってきてないんです。そういう人の場合はだいたい下半身の方が冷えててむくんでる方です。でちゃんと取った水を水蒸気に変えることができれば、そんな喉乾くことはないです。こういう意味では水取るのは大事ではなくて、ちゃんとその水を水蒸気に変える体にするのは大事です。そうするためには一つおすすめとしては深呼吸するということで、私も深呼吸ダイエットでずっと15、6年前から推奨するという仕事をやってきたんですけども、深呼吸すると酸素を取り入れて糖質脂質分解するときに必ず水作られます。この作り出した水は全部水蒸気です。高校とか中学校の化学の実験でやったと思いますけども、それを何か化学反応を起こす場合は水蒸気は蒸留水が出てきます。でそれをまず水蒸気になって、でその後水の分子くっついて液体状の水として出てくるんですよ。体の中でも同じです。糖質脂質分解するときに酸素を使います。例えば糖質の場合は1分子の糖質分解するには6分子の酸素を使います。6分子の酸素を使って6分子の二酸化炭素と6分子の水と36個のエネルギー物質 ATP で作られます。脂肪の場合はもっとたくさんの水を作れます。パルミチン酸という遊離脂肪酸の場合で1分子の遊離脂肪酸分解するにはで23分子の酸素を使います。16分子の二酸化炭素と16分子の水作られて130個のエネルギー物質作られます。糖質に比べると脂質の方が分解するときにたくさんの酸素必要ですし、あとはたくさんの水作ることができます。普段意識して深い呼吸をちゃんとできるようであれば、酸素をたくさん取り入れて糖質脂質分解して水もたくさん作れます。この水をちゃんと作れるようであれば、これ全部水蒸気ですから体を潤すことができます。
今回の内容はあなたのお役に立てましたでしょうか。東洋医学を暮らしに生かす身近なものとしてこれからもお伝えさせていただきます。もし今日の内容を誰かに知ってもらいたい、誰かのお役に立ててもらいたいと思ったら、この講座をシェアしていただけると嬉しいです。またこの講座の最新号をいち早く見たいという方には YouTube のチャンネル登録がおすすめです。ではまた次回お楽しみに。